代表質問。2月12日に会派の代表4名が区長の予算編成方針について質問しました。その用紙をお知らせします。なお、質問は女性が、答弁は男性が担当します。景気回復を確かなものに、安全安心を実感できるものに。杉並区議会自由民主党。代表質問、富本拓。区の財政運営は今後も増え続けると予想される社会保障費等を考えると、長期的な財政状況をしっかり捉えた慎重な運営が求められると考えますが。
普段の行財政改革に取り組むなど、慎重な財政運営に努めます。
安全安心を実感できるまちづくり施策について、区民が実感できるには成果を区民に見てもらう、感じてもらうことだと考えます。実感という言葉に込められた意味は。
ご指摘の通り、事業の成果を目に見える形で表すことであり、確実に成果を上げていきたいとの思いを込めています。
荻窪周辺のまちづくり方針検討の際は、中央線と青梅街道に囲まれたエリアを念頭に、駅北口の大規模商業施設の更新時期も見据え、優先順位を決めて取り組むべきです。
地域が描く町の将来像を踏まえ、地区の特性を考慮し、変化に機敏に対応できる方針の策定を進めます。
空き家対策特別措置法の交付で、保安上著しく危険な空き家の行政代執行が可能になりました。区の空き家の状況と今後の対応は、またゴミ屋敷への対応は。
区内におよそ400件の空き家があります。国のガイドラインを踏まえ、法を活用した対策に取り組みます。ゴミ屋敷の対応は、所有者への指導や清掃部門なども動員した緊急対応等を行っています。
東京オリンピック・パラリンピックに参加したい、関わりたいという区民の強い希望があります。観光といった側面的な取り組みだけでなく、直接的に関わる観点での取り組みを求めます。
区民の思いや力をどう生かしていくか、さまざまな可能性を探ります。
杉並区議会スポーツ振興議員連盟が要望したビーチバレーコートの設置に向けた準備は。
区がオリンピック・パラリンピックに関わっていく上で、さまざまな可能性がある中で、この取り組みの準備を進めていきます。
健康長寿の推進では、予防医療、一般の医療、在宅医療、在宅介護、施設介護が一つの線になり、切れ目なく連携するよう考え、対応していく視点が必要です。
切れ目のない対策を行えるよう、連携を重視して取り組みます。
昨年行われた生活保護制度の見直しはどう生かされているのですか。制度の信頼性を保つ厳格な運用につながっているのですか。
福祉事務所の調査権限が強化され、不正受給等の発見に効果があります。適正な運営に努めます。
4月の待機児童の状況は、また現時点での見通しはどうなっていますか。
およそ1000人規模の新たな入所枠を確保できる見込みです。待機児童ゼロに粘り強く取り組みます。
活気ある温かな地域づくりを目指して。杉並区議会公明党。代表質問、河原口博之。現政権が国民の信任を得たことで、今後しばらくは政治の安定が続くと確信していますが、政治の安定について認識は。
政策運営を安定的に進めることができると受け止めています。景気回復、人口減少、少子高齢化等の課題に対し、さまざまな意見に耳を傾け、議論を重ね、合意形成していく努力と取り組みが大切です。
基本構想実現に向けた第一段階である、これまでの3年間をどのように総括しているのですか。
防災・減災対策の強化、多神型まちづくり、保育園待機児解消対策等、着実に 成果を上げていますが、建築物の耐震、不燃化率や特養の定員確保等、目標値を下回る見込みの施策もあります。
財政のダム構築に向けた区の考え方が示されてきましたが、今後の目標と取り組み方針は。
まず、積立基金全体の残高を標準財政規模の5割を目指し、財政状況を勘案しながら基金の積立に努めていきます。
がん検診の質の向上を図るとのことですが、具体的な施策は。
検診結果が確実に早期発見、治療につながるか検証が重要。26年度から検証に必要なデータ集積体制を整えました。今後はデータを活用し、質の向上を目指します。
一人暮らし高齢者助け合いネットワーク事業、地域の目を拡充するとの考えを評価しますが、現状と今後の拡充策は。
高齢者への声かけや見守りを行う協力員は現在583名、協力機関は30団体、地域包括ケアシステムの視点に立った重層的な見守りを進めていきます。
予算編成方針には認知症高齢者や家族への支援はありますが、若年性認知症施策の区の考えは。
相談窓口の連携を強化し、介護保険サービスの利用だけでなく、生活面や経済的な相談に応じ、情報提供等の支援を行います。
産後ケア事業を実施する意義と事業スキーム、概要は。
児童虐待の未然防止を図る観点から大きな意義があります。ショートステイ、デイケア、訪問支援の3つを柔軟に適用。育児等に関する指導・助言等を実施します。7月の開始に向け、産科医療機関等と調整を図っています。
重症心身障害児対応の放課後等デイサービスは、なかなか実現できませんでした。27年度に整備を計画していますが、実現可能ですか？
難しい課題がありますが、運営に意欲を示している事業者がいくつかあるので、実現させたいと考えています。
改正地方教育行政法施行に伴い、総合教育会議が新設されます。教育の政治的中立性、継続性、安定性の確保を求めます。
最終的な執行権限が教育委員会に留保されていることから、それらは確保されていると認識しています。
少子高齢社会に向けた新年度予算について区長の決意を問う。民主社民クラブ代表質問、小川宗次郎。少子高齢社会への挑戦で人口減少に歯止めをかけるための具体的な対策と取り組み姿勢は。
一定の人口維持には出生率を上げ、自ら人口を増やす力を高めていく必要があります。子育て環境の一層の整備に努めます。
都市部では今後、高齢者の絶対数が飛躍的に増加すると指摘され、医療・介護施設の担い手確保が課題です。区の取り組みは。
特養等の施設開設に際し、職員募集や研修経費の助成等の支援に加え、今後は、職員の住宅確保、経費の助成等の支援を行います。
予算編成にあたり、社会、経済や日本の現状をどう捉え、編成を行ったのですか？また、当面の財政状況と今後の見通しは。
人口減少、少子高齢社会を自らの問題と捉え、取り組みを加速化していかなければなりません。様々な課題を解決するための予算編成を行いました。一定の増収もありますが、厳しさが増すと見込みます。
安全・安心に向けた防犯カメラの設置普及活動には、民間の防犯カメラ促進団体とのさらなる連携が重要と考えますが。
関係団体と連携を図り、防犯力の高い街づくりを進めます。
地域包括ケアシステム構築を進める中で、 高齢者が在宅生活を続けられることが望ましいのですが、特養等の施設を求める状況もあります。どうバランスをとり、特養整備を進めるのですか。
在宅生活が困難になった場合、身体や所得等に応じた住まいや施設が整っていることが重要です。在宅生活とのバランスを考え、住まいの選択肢を広げていきます。
27年度からの第6期介護保険事業計画は、どのような考えに重点を置いて策定したのですか。
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現を目指した計画策定に取り組みました。
喫緊の課題である保育問題に対する区の姿勢、決意は。
女性が働きながら安心して子育てできる環境整備が急務です。全力を挙げて取り組みます。
国の町、人、仕事、創生総合戦略の中に盛り込まれた公立小中学校の適正規模化は、区の施設一体型小中一貫校杉並泉学園の設置に影響があるのですか。また今後の新しい学校づくりの展望は。
平成16年度から適正配置に取り組んできました。杉並泉学園も適正な学校規模を確保するとともに、小中一貫教育をさらに発展させます。今後は地域の実情に応じた教育環境の充実に努めます。
交流自治体のイメージアップに町会の催し等への参加を働きかけてはどうでしょうか。
区内各地域の催しで物産販売をする小千谷市の取り組みを参考に、他の自治体にも働きかけます。
悪性の防波堤となって暮らしと安全を守る政治を。日本共産党杉並区議団代表質問、楠山美樹。区民の暮らしに深刻な影響を及ぼす消費税 10% 増税や社会保障改悪について国に中止を求めるべきです。区長の見解を伺います。
国民の将来不安の解消を図るためにも必要な政策です。中止を求める考えはありません。
アンサンブル荻窪と荻窪税務署等の財産交換について正式決定したかのように進めている区の姿勢に批判が続出しています。区長の見解はいかがですか。
計画の具体化にあたっては区議会に進捗状況を報告し、区民に丁寧に説明し、意見を聞きながら進めていきます。
今後の認可保育所増設計画と今年4月の緊急の保育定員増について対応を伺います。
27年度1000人を超える新たな保育定員確保を計画しています。今年4月については既存の認可保育所等の定員弾力化などできる限りの対応を図ります。
国の介護報酬削減は区内の特養ホームなどの経営を悪化させるだけでなく、介護難民を増加させかねません。区の認識と対応について伺います。
国において各事業者団体等のヒアリングなどに基づき十分な審議が行われ、適正な改定が行われるものと考えています。
国民健康保険料負担軽減のために国や都に財政負担を求めるべきです。
国への要望は考えていませんが、都へは昨年特別区長会として財源支援策を求めています。
障害者や高齢者が安心して移動生活できるバリアフリーの街づくりを加速すべきです。
バリアフリー推進連絡会などを通じて関係事業者や区民の協力を得ながら進めていきます。
区内土建組合が行った調査で、設計労務単価の半分ほどしか建設産業の現場労働者に賃金が落ちていない実態が示されました。公契約条例の制定に進むべきですが、見解を求めます。
区の要項に基づき下請け関係の把握や関係法令の遵守、適正な労働環境での履行を 受託者に求め、指導に努めます。
建物の耐震化促進のため、財政支援の拡充とともに、建設事業者の協力を得て、助成制度の普及なども進めるべきです。
職員が積極的に地域に入り、建築士などのアドバイザー派遣制度の活用を促すなど、補強工事や建て替えに結びつけていきます。
善福寺2丁目の住民が提出した外観の2、一部区間廃止の都市計画提案を東京都が受理したことを受け、区はどのような判断を下すのですか？
都から意見紹介はまだ来ていません。紹介があれば、区の都市計画審議会に諮り、区の意見を取りまとめていきます。
以上が代表質問の用紙です。区長の予算編成方針、抜粋です。はじめに、日本の少子高齢化は歴史上例を見ない速さで進行しており、これに的確に対応していかなければ、杉並の末永い発展は望めません。少子化に歯止めをかけるとともに、誰もが安心して生き生きと暮らせる活力ある社会を作るためには、子育て支援、医療、介護はもとより、雇用、若い世代への支援、バリアフリーを含めた住環境整備など、さまざまな分野について地方とも連携し、果敢に取り組んでいく必要があると考え、平成27年度予算を少子高齢社会へのチャレンジ予算と名付けました。予算編成の基本的考え方。第一に、平成27年度は総合計画の第二段階の初年度となる大事な年であることから、改定した総合計画、実行計画に基づき、基本構想が掲げる将来像の実現に向けた取り組みを加速化させる予算編成としました。第2に、町、人、仕事創生法の成立を踏まえ、新たな広域連携の取り組みを地方創生に向けた自治体連携の取り組みに発展させ、地方とも連携し、活力ある地域社会の構築に向けた予算としました。第3に、基本構想実現のためには、区民と区とが支え合い、共に作る地域社会を築いていくことが必要であることから、共同推進計画事業に十分意を用いて予算に反映させました。第4に、最小の経費で最大の効果を上げるよう、効率的な財政運営に努める予算としました。最後に、厳しい財政状況の中でも、財政の健全性を確保し、持続可能な財政運営に努めます。主要な施策の展開。平成27年度予算は、基本構想実現に向けて改定した総合計画、実行計画を可能な限り反映させ、特に安全・安心を実感できるまちづくり、緑とにぎわいが創出される環境づくり、健康長寿の推進、切れ目のない子育て環境づくり、共に輝く地方創生に向けた自治体連携の推進の5つの視点を重点に編成しました。平成27年度予算の概要、一般会計、予算規模は1649億7200万円、前年度比38億2200万円、2.4% の増です。特別会計、国民健康保険事業会計は保険給付費や共同事業拠出金等の増に伴い、会計規模は前年度比 19.0% の増。介護保険事業会計は第6期介護保険事業計画の最初の年に合わせ、要介護等認定者の増を見込んだものの、介護報酬の引き下げ等により 1.8% の減。後期高齢者医療事業会計は、広域連合納付金等の増により 1.6% の増。中小企業勤労者福祉事業会計は、予備費の減などにより 13.8% の減を見込んでいます。終わりに。 私たちには人口減少、少子高齢社会への対応という歴史上経験したことのない重い課題が突きつけられています。それに立ち向かうチャレンジは未知への挑戦というべきものですが、議員各位、区民と手を携え全力を尽くしてまいる所存です。詳しくは平成27年度予算の概要のところでお伝えしています。本会議予算決算特別委員会の録画映像をご覧ください。区議会ホームページで本会議予算決算特別委員会の録画映像を配信しています。会議終了からおおむね24時間後に速報版として、またおおむね1週間後には内容や質問者ごとに詳細版としてご覧になれます。ホームページトップ画面の左下、本会議録画中継、委員会録画中継をクリックしてください。